おっすまーん、おっすまーん、おっすまーん。なに、なになに、なんだい、
なに、それは挨拶なの？
おう、新しい挨拶だ。オスマンが実装されたわけじゃないかい。どうなるとやっぱりそれになりきって挨拶をしなきゃいけないわけだよ。オスマン、
ザツライ、
なんかさ、
うん、
挨拶というよりさ、ヒーローの名前呼んでるみたいやな。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主にのとつサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するオスマンオスマンのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力はしていて、セラピムです。
この二人でお送りします。最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。はい、というわけでですね、オスマンが実装されましたよ。ついに、ついに、ついに、ついに、オスマン、オスマン、オスマン、うん。まあ、そんな感じでですね、オスマン実装されたはいいんですけど、まだいけません。いってません。
副官
もそうですし、あと、どこでしたっけ、スエズの直面を終わらせないといけないらしいですね。
ああ。
で、あれから頑張って、私、副官レベル、冒険レベル17になりました。あと2、あと2、あと2いるよ、あと2。あと2いるんですよ、冒険レベルが。
じゃあ、漕ぎまくるしかない。
ただ、1個問題がございまして。
何？
あ、まあ、冒険レベルが上がったのはいいものの、現在私、見張りの特性が30、いや、41しかないんで、このままだとオスマン更新が成功しないというね。
え？
いやー、まあね、オスマン更新って、やっぱ、副官のですね、見張りのスキルが高く、見張りの特性が高ければ高いほど成功しやすいんです。でも、見張りの特性が私の副官あんまり高くないので、オスマン更新覚えても、なかなか、成功しないって可能性があるんですよね。
なるほど。
だから、まあ、その辺頑張らないといけないなーと思いつつも、まあ、早いとこオスマンに行けるように、行ってみたいと思います。というわけで今日はですね、いろいろやることがありますので、時間が押してるというか、まあ、このままの勢いで行くとものすごい時間が起きそうなんで、ざっと、早速、最初のコーナー行ってみたいと思います。その最初のコーナーの前に今日のお題だけを発表しておきましょう。今日のお題はですね、匂いです。匂い。どこから変わってくる家庭料理の美味しそうな匂い、気になる匂い、危険な香り、などなど、まあ、匂いに関することを募集したいと思います。というわけで食事中の方ごめんなさい。私ですね、以前副鼻腔炎にかかった時は自分の体の中から出る匂いにものすごい悩まされました。
あー、まあ海だからね、
ものすごく匂うんですよね。
海だもん。
食事の時だろうが、寝る時だろうが、容赦なく臭いんですよね。もう最悪でした。まあ、そんな感じのですね、こういう匂いに関するネタ。まあ、なんでしょう。まあ、ベタベタな話でした、ベタベタな話でしたら、エレベーターに乗っててですね、ある人と二人で乗ってた時にですね、もうある方がこう、ブホッとおならをこいたわけですよね。で、その人が降りていって、で、また次の回で扉が開いた時に、別の人が入ってきて、くさっと、俺じゃねえよみたいな感じのですね。
この人が、
まあ、そんな感じのですね、匂いに関するネタがございましたら、ぜひぜひご投稿お願いします。 はい、投稿する場合はレイブンズナイトで検索していただければレイブンズナイト掲示板というところが出てきます。そちらにですね、そちらの今回の125回放送のスレッドで、書き込みください。で、名前の、名前メッセージの下に HRR と入力って欄がございます。そちらに半角大文字で HRR と入力して、書き込みいただければ書き込みが反映されまして、後半のお題のコーナーで、皆様にお伝えしていけるかなと、まあ、読める範囲で読んでいきたいと思います。で、IRC チャット、レイブンズナイトの IRC チャットを設けております。そこでは、レイブンズナイトの MC にですね、リアルタイムでツッコミが入れます。やり方は、レイブンズナイト IRC チャットへの道、見てね。で、また別のね、アリスのドキドキ包丁裁判お悩み相談室も、のコーナーもあるんですが、これはですね、ちょっと今日は時間の都合で割愛させていただきます。なぜ時間の都合が出んねんとかって言ってるんのはですね、なんとなんと途中からですね、まぁ、ちょっとまだわからないんですけど、現イングランドの、まぁ、ゲーム内のですね、イングランド議長の中島さんで、次期議長候補のクレファドンと、高杉さんに来ていただく予定でございます。まぁ、ちょっとお一人、時間のつ、なんか都合がつかない場合、なんか今のところちょっと、その IRC の、IRC でございません、スカイプの問題等々、なんかトラブル起こってるみたいなんで、ちょっと来れない場合、があるかもしれませんが、その時はあらかじめご了承ください。そして今日はですね、オンラインアップデートがありましたんで、そのことをね、皆さんにガンガンお伝えしていかないといけないので、バンバン行ってみたいと思います。では気合入れていくぜ、ライブズナイト第125回、最後までお付き合いください。よろしく。はい、ではまず最初のコーナー、リオエルヘッドライン。はい、リオエルヘッドラインのコーナーでーす。このコーナーでは大国会時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスを皆様にお伝えしていくと同時に、今週1週間何があったか、まあ、ちょっとした出来事、話題なんかを交えてですね、時間つぶしのコーナーとなっております。言ってしまった、言っちゃった
読むだよ、聞き流す。
はい、まあ、そんな感じのコーナーとなっております。ちなみになんか家戸さんがですね、へーこきましたねのその歌があるとね、はい、知ってますよ。カラオケで歌ってみたら、そのね、みんなドン引きのね、まあ、それ系のネタはね、ドン引きする系とかですね、よくありますんで、まあ、よく似たお歌でしたら、青のりだとか、あと、石焼き芋とかね、それ系のネタもございます。あ、ちなみに歌ってる人は、確か、平子来ましたよねとは違う人だったと思いますが、まあ、その歌にはまさに私が言ったシチュエーションみたいなのが歌詞に含まれてたりするんですよ。まあ、そんな話は置いといて、ヘッドラインガンガンいきますよ。
はい。
はい、まず、大航海時代オンライン、グルス・デル・スール、ワールドニュース。2月9日、クライニアントパッチ内容の変更。バージョン 3.020 から3.022 への変更となりました。
021はどこ行ったんだろう。
一応021で不具合があって022になったとか、そんな、じゃないですかね。いや、まあ、うん。はい、では、まず、不具合の修正。グラフィックの設定、波を最高にした状態で、波の高い海域で嵐に遭うと、クライアントプログラムが停止、終了することがある不具合を修正。お、なるほど。まあ、要するにあれですね、波が高すぎて、なおかつリアルに移りすぎて、パソコンが、航行不能になってしまうってわけですね。
怖い。
はい、洋上戦の白兵戦において長時間戦闘を続けるとゲームが終了することがある不具合を修正。お、長時間でどれぐらいなんでしょう。それこそ白兵上げするためにカンカンカンってこう、ひたすら殴り合ってる状態とかでしょうかね。まあ、模擬とかやってた経験上、長時間戦闘を続けるとゲームが終了したってことは今のところないですね。はい、では続いて、バインダーのアイテムを出し入れしているときにメンテナンスとなった場合、稀にアイテムが消失してしまうことがある不具合を修正。 おっと、これは怖いね。ただまあ、バインダーって装備品、バインダーってどっちでしょう。
バインダーって何だろう。
あ、レシピとかを収納する方ですね。
いや、
ですので
怖い、
ね、高いレシピを収納しているときに、まあ、ただね、 正直、まあ、昔の MMORPG とかにもあったんですが、定期メンテナンスの前後はね、
そうだね。
そう、何もしないのがベストですよ。
おとなしくログアウトだよね。
そうそうそうそうそう。ちなみに、昔やったゲームではですね、その定期メンテナンスに入る何時間かはですね、何分間かは、巻き戻りされるらしい、仕様だったんです。定期年メンテナンス入るその1時間ぐらいの間はですね、巻き戻しされるんで、その1時間だけブレイクをするというね、話題、こともあったんですよね。
何やっても OK だね。
そうそうそうそうそうそう。で、でも微妙にそのタイミングがずれてって、みたいな。実は巻き戻りにならなかった、みたいな。はい。
それはちょっとかわいそうだ。
まあ、そんな感じ、そんな感じもありました。いやー、まあ言うたらその時間を利用してね、ドンパチも起こったりするんですよ。
うんうんうん、うん。
その30分間もう巻き戻るということでですね、もう PK、PKK 関係なくですね、うん、もうみんながこう殴り合いするというね。そういうのもあったんですけど、まあ、さすがにそれは終わってしまいましたね。はい、まあ、その関係ない話は置いといて、ね、続きまして、フレンドリスト、紹介リスト画面でデータを読み込み中にマウスドラッグなどで下に移動させると、新たに読み込んだ際に一番上に戻されてしまうことがある不具合を修正。あ、俺これしようかと思ってました。不具合だったんですね。いや、フレンドリストを今見たら、戻されてしまうことはなくなったんですが、はい。いや、フレンドリストをクリックして開く、で、検索中というか、ユーザー検索中の時にですね、マウスの、その、ホイールでずーっと下を見に行こうかなと思ったら、キャラが増えるごとにですね、オンラインのキャラが、こう、読み込まれるごとに、一番上にポッポって戻されてたんですよ。
ここまでそうだったから、
はい。
それでいいんだと思ってたんだ。
あ、ちなみにその仕様はですね、オンライン順に並び替えだとか、ベテラン順に並び替えのソート機能がついたじゃないですか。あれ知らないですか？アリさん？もしもーし。あれ？返事がない。ただの屍のようだ。アリさん？
はい。
聞こえますか？
聞こえてるよ。
あ、オッケーオッケー。フレンドリストのね、ソート機能がついたじゃないですか。
ソート前から、
はい。
やっぱりオンになるまでは、下がっても下がっても上に上がっちゃうから。
それって確かね、オンライン順に並び替えとか、ベテラン順に並び替えのソート機能がついた時に一緒に導入された仕様だと思うんですけど。
違うよ。
ずっと前からだったかな。
だから、
もしもし？
もしもし？
もしもし、まあ、以前の会話は全く聞こえませんでした。
はい、いや、じゃあ。
はい。
あれだよ。ね。
はい。
ソートする前からそうだった。
あー、なるほどね。
フレンドリスト出すと。
はい。
オフラインのまま下がっていくと、オンラインの人が作った時に戻されて。
はい。
着くまで待とう。ホットト
ギソ
って感じだった
の。あれ、俺の記憶だと相当機能がついた時にそれになったような気がするんですけどね。まあどっちだったかはまあどっちでもいいんですけどね。まあどっちにしろそれが実は不具合ということで、今フレンドミスを見たらですね、綺麗にその下まで動いてくれるようになりましたと。はい、ではもう一つ、特定のキャラクターモデルにおいて、生誕祭用アルバを装備すると首の部分の色が変わってしまう不具合を修正。はい、これ私画像を見たんですが、確かですね、ちびっこのキャラが装備した場合ですね、あれあるじゃないですか、司祭じゃない、シスターの服か、シスターの服みたいにですね、首のところまでこう、生地の色になってたんですよ。アリスさん、もしもーし。
だってさ、
うん。
首のところまで布着てない？
いや、あれは着てなかったと。シスターの服は当然黒のところまで着てたんですが、
うん。
アルバに関しましては、ロリキャラだけなぜか首のところまで、色がついたんですよ。
へー。
で、よーく見ると、その、首の部分の肌の色が変わってしまってたんですよね。これがまあ修正されたということで、これあの、画像に確か、どこぞに画像が載ってたはずですね。よしよしよし、検索中、検索中。
知らなかった。
はい。あ、あったあったあったあったあったあったあった。はい。あの、IR、まあ、興味のある方 IRC に画像を貼っときますので、はい、これですね。はい、こんなネタがありまして、これはまあ修正されたみたいです。で、続きまして、一部クエスト1件で必要スキルが正しく設定されていない不具合を修正。まあ、こんなにクエストあるのに1件っていうのは少ないような気がしますね。で、以下の5機を修正ということで、クエスト説明文輸送艦、乗船時のメッセージが、輸送艦乗船時のメッセージ、追従解除時のメッセージ、NPC 初期間のメッセージが、5機が修正されましたと。ただ、追従解除時のメッセージの5機って今までずっとあったような気がするんですけど、なかったんですかね。
だって5機わからない。
ですよね。
なんか間違ってたのか、それはもう。
今だともう謎ですよね。
間違ってるっていう告知があったらみんな見るよね。
そうですね。はい、では続きまして、機能追加。まあ、ここが重要ですね。オスマントルコの契約機能追加。オスマンに行けるようになりました。で、危険海域が変動する機能を追加。で、アパルタメントの家具などの配置を自由に変更できる機能を追加。新たな運河を追加で新たな陸地を追加。で、直命クエスト発見物オーナメント沈没船が追加され、新たな船種、船素材、船部品を追加。そして、装備品、アイテム、レシピ、料理、酒場メニュー。で、航海者、功労特典で交換できるアイテム、で、職業、副官候補、NPC が、もう、ごっそりと追加されました。まあ、ほぼ、あの、大公開の要素に当たるもの、ほぼ全てが追加されてます。中でも、はい、興味のあることはですね、中でもその、船種、船です、船。早速、ターキッシュガレー見てきましたよ、ターキッシュガレー。
おう。
あれ？もしもーし。
もし。
もしもーし。
うわー、どうしよう。
はい、早速ターキッシュガレー見てきましたよ、私。ね。あれ？何が起こってるんですか、アリスさん。もしもーし、聞こえますか？
ちょっとつなぎ直してもいいし？
はーい、お願いしまーす。
お願いします。
はい、ちょっとアリスさんを再度呼び出したいと思います。はい、ターキッシュガレー見てきました。カイロで造船できますね。はい、お帰りなさい。カイロで造船できる、その、ターキッシュガレーなんですが、今回はジョイントビルド船ではなくて、一般船でございました。普通の船でございました。
スマート。
まあ、スマートな、なんかクリッパーの船体に足が生えてるみたいなんですけどね。
はい。
で、まあ、なんかですね、船の人数はガレアスと一緒なんですが、まあ乗る船、レベルを見ていただいたらわかるんですが、乗れるレベルがですね、冒険32、交易20、戦闘46で乗れるんです。
おー
まあ、その代わりにですね、最大耐久、まあ、ジョイントビルド船じゃなくて自分で船の素材好きに選べるんですが、まあ、仮に鉄で作った場合でも、896ですね、最大耐久は。まあ、ガレアスを旋回9にして、耐久力と、装甲を少なくした感じのお船でございます。はい、だからですね、私が期待してた、その、スマートな、怪獣を、スマートな、この、マックス戦闘用のね、ガレアスとかラロワとかに並ぶ上級戦用の船というわけではなくて、40とか54とかの間にかかるそのガレー乗りですね、ガレー戦暗黒時代のための船とは言われてますね。
楽 の船がないっていうところの、
え、
そのレベルのところの間の船がないよっていうところの上、
まあ、一応あるんですよ。北欧型重ガレーだとかバルチックガレーだとかっていうその船が一応あるにはあるんですが、その船型はですね、ジョイントビルド船なんです。だから今回のやつはジョイントビルドではなくて、その普通に造船屋さんで発注注文できるお船ですので、まあ、ある種お手軽に作れるお船ではございます。
なるほど。
はい、だから40代の、まあ、10ガレオンとかあの帆船だったらあるんですけど、40代でですね、まあ、それはあの言うたらジョイントビルドじゃないお手軽船なわけじゃないですか。だからそのお手軽に作れる40代のお船っていうのが、まあ、ガレー船はなかったんですよ。それが追加されたってところだとは思われます。まあ、あの倉庫の数は少ないんですけど、船員数、耐久力はあの非常に優秀ですので、まあ、ガレアスすっ飛ばして上の方の船乗るまでまあひたすら使い続けられるかもしれませんね。まあ、残念ながら、ハイエンドの、 あの高レベル向けの船ではございません。ただ気になるのが新たな船素材、オスマントルコ専用艦隊色を追加ってことなんですが、あ、専用船隊色ですね。を追加ってことなんですが、何を作れるのかが気になりますね。
ああ、そうだね。
なんか戦列艦の画像イメージが載ってたんですが、あれはなんか、出てこない船っていうことで、その、消されたんですよね。公式サイトからは。緑色の戦列艦の画像が載ってたんですが、だから戦列艦ではなく何か作れるんでしょうね。何が作れるのか気になりますよね。オスマントルコ専用戦隊色。だから今のところその専用カラーが用意されている船がですね、戦列艦、装甲戦列艦、ロイヤルフリゲートぐらい。もしもし。まあその3隻ぐらいなんですが、その3隻ともにオスマンでは作れそうにないと思うんですよね。
お
ー、だからなんだろう、なんか来るのかな。かといってそのラロアはフランスの船だからオスマンで作れるっていうのもおかしいですよね。だからそんなか、そんなことを考えたら、まあひょっとしたら新しい船が来るのかなっていうね、淡い期待を抱いてる次第ではございます。
ガレーが来るといいね。
そうですね。はい、では続きまして、酒場で行動力を全回復できるコース料理に関する機能を追加。はい、このコース料理頼んでみました。なんか最初の飲み物とか前菜とかいろいろこう順番に選んでいってですね、さあ食いましょうって言って、うん、パク行動力全回復みたいな感じのシステムなんですが、なんか適当に選ぶとですね、行動力は回復しないよ、満腹になるわ。で、なんか、逆にデメリットになったりとかね。あと、その、いいコースになると、その、副艦のパワーがアップ、副艦のパワーアップというかね、副艦のその、あれあれ。
副艦料理みたいな感じ。
いや、副艦の経験値ボーナスが増えたりとか、あとその、船員の、この、忠誠が回復したりとかっていろんな機能があるんですが、
うん、
だからそのコース料理もですね、まあここだったら、いや、まあ、ま、町によってはそのドリンク決めてピザピザピザピザピザって選ぶこともできるんですよ。そうなるとどうなるのか、ちょっと今試してみましょうかね。気になる。
何食べた？
はい。何ですか？もしもし、アリさん。なんて言いました？アリスさん、
そう思って、はい、
もしもし、なんて言いました？
いや、もう聞こえないからいいよ、諦めるよ。
なんかコース料理は失敗すると言ったということで、あの早速コース料理、失敗前提でやってみましょう。現在私リスボンの食堂の主人前にいます。リスボンの食堂主人前、注文します。コース料理を注文する。飲み物を選んでください。あー、まあやっぱミルクでしょう。はい、オードブルを選んでください。現在、リスボンのですね、料理では、鶏肉のパエリア、バガリアオのコロッケ、生ハム、トルティーヤがございます。
おぉ。
はい。で、いつもはまあ、やっぱりその、満腹にならないようにですね、ミルクと、その、
生ハムを注文したりすることが多いじゃないですか。
あ、僕お酒と頼むよ。
まあ、最初はね、酔っ払いになったりしたらお酒と生ハム、またはミルクと生ハムじゃないですか。
うん。
で、生ハム以外を食べるとやっぱ満腹になるわけじゃないですか。よくね。特にその鶏肉のパエリアみたいな回復率が大きいやつは、
うん、
ですので、まあ、今回はその普段通りの食い合わせということで、うん、オードブル生ハム、はい、決定。メインディッシュを選んでください。メインディッシュ生ハム。メインディッシュ2品目を選んでください生ハム。デザートを選んでください生ハム。完璧ですねこれ。
なんて食生活なんだ。
いや、だって、みんないつもこうじゃないですか。ミルク生ハム、ミルク生ハム、ミルク生ハムですよね。
いや、それがね。
はい。
あのね、お酒と一緒に取ると、はい、そんなに満腹来ないんだよ。
まあ、それは分かってますけどね。
うん。
あ、まあ、リスボンのこの、今までの普通の航海者の、食生活をこうね、再現してみました。コース料理。説明しますね。まず、オードブル、ごめんなさい、飲み物ミルク、オードブル生ハム、メインディッシュ生ハム、メインディッシュ2品目生ハム、デザート生ハム。完璧ですね。はい、では、行ってみたいと思います。お値段は 14,110 ドゥカートでございます。コース料理決定、ポチ。行動力は回復しましたが、コース料理としてはあまり美味しくありませんでした。ちょっとしか行動力回復しません。
え、それどこで頼めるの？
普通のお店です。
マスター？
マスター、マスター。
マスター頼んでみたけど今普通だよ。
はい。そしてですね、いや、マスターに頼んで下にコース料理を注文するってないですか？
ない。
あ、確かね、コース料理条件があったような気がします。
そっか、きっとなんかレベルとか名声とかあるんだ。
それって体験版赤とかじゃないですか？
違うよ。
アップデートとかしてる感じですかね。あ、ほ
ん
とは名声とかその辺なのかもしれませんね。
り
普通の注文のですね、飲み物、食べ物のその下にコース料理を注文するっていう枠が出てきます。
おー。
はい、ちなみに今のコース料理で満腹になっちゃいました。おっと、これは。
生ハムで満腹に？
はい。
生ハムで満腹に？
生ハム全部食ったら満腹になってしまいましたね。おっと、これはちょっと、うん、はい、皆さんコース料理、作るときはその、生ハムばっか食べたらダメですよ。はい、ミルク、生ハム、生ハム、生ハムはもう大失敗ですので、はい、皆さんお気をつけください。
おー、ロンドンの酒場に来てみたけどダメだった。
はい。はい、ではではでは。続いて行ってみたいと思います。影響度が小さな国ほど以下の個人報酬が優遇される機能を追加ということで、大回戦の報酬、大投資戦の報酬、そして、爵位、就任条件の、就任じゃないわ。これは、あれですね、爵位助任条件の、まあ、優遇ですね。まあ、それかどうかはわからないんですけど、私、爵位、来ました。
お
尺に来ました。
おめでとうございます。
イエーイ、ありがとう。
いくつになったの？
尺位ランク17。17、準一等勲爵士ですね。
お
ー。で、近くにですね、貴族でございますナロブンギ司令がいるんですよ。
うん。
はい、ナロブンギ司令の尺位を見てみましょう。爵位、ランク25、伯爵。
伯爵、
貴族ですね。貴族ですよね。伯爵ですよ、伯爵。さすが司令、もう貴族としか言いようがありませんね。はい、では続きまして、紹介管理画面の、任命画面に相当並び替え機能を追加。で、カムバックキャンペーン、オスマンのエコに関する初期機能が追加され、公認ネットカフェの、特典の機能を追加。で、アットウェブ、アットモバイルで新たなリクロが追加されつつ、あと、専門スキルのなんか上限が16にアップ。祭りスキルをはじめとした。まあ、これは案内した通りですね。一部、スキルの上限が16にアップしました。そして、航行不能時の救助スキルを使用した際の耐久力の回復量を増加。これですね、100ほど回復しました。今まで航行不能になって救助スキルを使うとね、船の耐久力は1しか回復しなかったんですが、なんと100回復してね、 結構
質問です。
はい、
マルシャはどれぐらい回復するの？
満タンまで回復するんじゃないですかね。いや、わかんないですけどね。で、大回戦、まあ、これによりですね、嵐の時に救助を使って復活して速攻沈むとかっていうような現象がなくなってね、セーフっていう感じですね。
あー、それは。
はい。で、大回戦による影響度の変化を2倍にアップ。これで大回戦の影響度はかなりなんか変更、あれが、関係が動きそうですね。で、短期間の間に、膨大な額の投資が行われた場合、投資による影響度の変化が鈍るように計算式を変更。ただし、大投資戦時は除くということですね。だから、投資する際には、一気にドカドカドカーって投資した場合は、影響度が変更しにくくなるっていう機能になる、なるみたいなんで、
まあ、
旗替えとかが、そうですね、旗替えとかをこう計画的にやらないと難しくなってくるのかもしれませんね。で、これは便利な機能かもしれません。アパルタメントにおいてキャラクターを放置しても自動ログアウトしないように変更。そう、なぜかアパルタメントでキャラクターを放置したら自動でログアウトされてたんですよね、今まで。で、多くの沈没船を引き上げた後でも沈没船の断片地図の必要枚数が少ない沈没船の地図が出現することがあるように調整。まあ、今までその沈没船を多数引き上げてたらもう沈没船の枚数が多い上位の船ばっかしか出なくなってたみたいですね。それが多少、まあ、これは、人によってはダウングレードかもしれませんが、人によっては、まあ、たまには近くの海で引き上げたいよっていう方もいらっしゃると思うんで、そういう人にはまあ、いいのかもしれませんね。で、続きまして、家具の自由配置機能に伴い、絵画オーナメントのデザインを変更。まあ、これ、絵画のオーナメント、今まで天井からぶら下げられてたんですが、それが、ちゃんとした、床置きのものに変更されたみたいでございます。
いいね、いいね、いいね。
はい。IRC 内で、タウルさんがですね、爵位が来ないって言ってますが、私、なぜか爵位来たっていう、爵位来ましたって言ったんですが、その爵位っていうのがですね、直命クエのね、開示をした直後に来たので、まあ、多分その開示による戦闘命令が戦闘のあれが、爵位の値に到達したのかもしれません。で、続きまして、オスマントルコに関する機能追加及び陸地追加に伴い一部の町地図を修正。なるほど。で、酒場、一部の酒場メニュー一軒の名称を変更ということで、あとライブイベントの、クピドの矢に関する初期のが終了となりました。家具が自由配置できるような結構便利ですよ。本当に好きなところに置けるようになりましたんで、邪魔な家具を私、隅っこの方にまとめました。もしもし。
もしもし。
はい、もしもし以外は全く聞こえませんでした。
うわー、困ったね。
どうなんでしょう？ボリュームとかで喋る、調整されるんかな？あんまり声が小さいと入らないとか。そんなことはなさそうだな。はい、多分回線の問題だと思いますね。はい、もしもし。
もしもし。
もしもし以外はなんか、誰でしたっけ、宇宙人が喋ってるみたいになってましたね。はい、ではではでは、一応ですね、あと、利用規約が書いてですね、使用許諾契約書とオンラインのサービス利用規約、こちらが変更となりましたので、皆さん目を通してください。で、以上、クライアントバッジの内容なんですが、おーっと、これ時間がやばいね。はい、
やばいね。もう押してるよ。
アリさん、声が今度はめちゃめちゃでかくなりました。はい、で、あと、ま、臨時サーバーアップデート情報ということでですね、はい、パッケージ商品の、クルステルツール、トレジャーパックオスマンの光栄ですね、付属アイテムの CR を入力した場合、攻撃力の低いアイテムが手に入ってしまったという不具合があります。これは修正されると同時にですね、補填対応に関するお知らせも来てますね。対応手順としては、所持品一覧に攻撃力が1の、オダリック、スクドレスが存在するキャラクターにてゲームマスターのサポート時間内、15時から翌朝の5時までにゲームマスターサポートその他の問い合わせをするよりお問い合わせください。
ですね、ゲームマスターが個別に対応を行わさせていただきます。攻撃力1の、オダリスクドレスと引き換えに正常な攻撃力の、オダリスクドレスをお渡しします。ほうほうほう。なお、本対応につきましては、対応時点で攻撃力1のオダリスクドレスをお持ちであるキャラクターを対象に実施させていただきます。そのため以下の点につきまして、あらかじめご了承を受けたまりですようお願い申し上げます。すでに他のキャラクターに、ドレスをトレードされている場合は、トレード先のキャラクターが交換の対象となります。該当のお客様におかれましては、お手数をおかけしますが、回復処置へのご理解を賜り、早めに問い合わせへのご協力をお願いいただきますよう申し上げます。ということなんで、攻略1の、ドレスの方が逆にレアになりそうですね。
そうだね。
はい。で、不具合のものは、こんなもんかな。で、続きまして。臨時サーバーアップデート情報ということでですね、不具合が、ま、累計投資額が一定以上のキャラクターに対する借位、借位承認が正しく行われなかった不具合を修正ということで、ま、なんか、借位が一旦戻るみたいですね。はい、修正に伴ったサービス整備等の影響はございませんが、上記不具合によって行われた借位承認につきましては、追って調査の上、定期メンテナンス、2月24日定期メンテナンスにおいて以下の回復処置を実施させていただきます。定期メンテナンス終了時点で一旦、借人前の、借位に、除人前の借位に戻ります。上記不具合により借位承認され、追加された貸金庫枠にアイテムを預けている場合でもアイテムを取り出すことは可能です。で、新たに借位承認の対象となる行動をされた時点で、自動的に2月17日火曜日以降に行われた、借位承認の対象になる行動すべてを合算して正しい借位を判定し直します。以降、借位承認の条件を満たされた時に適切な借位が投与されます。だそうですね。
なんか大変なことが。
はい。なんか借位が上がりすぎたみたいですね。
ちょっとかわいそうな。
かもしれませんが。まあ、それが、一応修正予定でございます。はい、そしてですね、メノスオブオースマンのワールドガイド第4回ということで、洋上戦の結果が海の治安を左右するということでですね、海上戦の結果によって危険海域、安全海域、無法海域といった、海域の属性が変動する仕組みが導入されます。まあ、賞金ブックビトバーツが多く発生している海域では安全度が高くなり、危険海域から安全海域に変動したり、また海賊行為が多い海域では安全度が低くなり、危険海域から無法海域に変化したりするみたいですね。はい。で、無法海域ではですね、対人戦で高級上納品を使用できなくなったり、敗北時の対人戦禁止時間が短くなるなど、海賊プレイヤーが有利に活動できる海域ですよね。まあ、現在すでにですね、ノトスでは、
なんか変わった？
はい、変わってますよ。ノトスではですね、カリブの、まあ、北の地域ですね、カリブ地域、北側が安全海域、そして、東南アジア地域も安全海域になってますね。なんとなんと。
すごい。
はい。
すごいね。
まあ、でもここはあれですよね。正直カイジが盛んなので、カイジで NPC 海賊が狩られまくって安全海域になったってところじゃないですかね。
でも、そのうちさ、
はい。
危険海域なしとかなっちゃうのかな？
いや、なんか、実際、その場所が変わるのは3カ所までだそうです。3カ所というか3地域のみなので、だからすでに、2地域変わっちゃってますね。カリブと、東南アジア2地域が変わってますんで、あと1箇所どっかが変わってしまうと、そこ以降はまた次のリセットの時まで、動かないっていう形になりそうです。
なるほど。
はい。ですので、まあ、全部が全部安全になったりとか、まあ、なんか今現在ですね、どこでしたっけ、アフリカ地域にですね、無法海域にするべく海賊が集結してたりとかしてるらしいですよ。
え、 じゃあ海賊対海賊を倒す人たちになるのかな。
になるかもしれませんね。
楽しそうだね。
はい、では、まあ、あとですね、開発チーム、デルフィンよりと、あと、新特典が登場、功労者、じゃあ、公開者、功労特典に新特典が登場ということで、何が追加されたんでしょうね。ニュー。お、戦闘量。その15と、あ、15が追加されてますね。そして、髪型。あ、整髪用具は、これも追加、新たに追加されてますね。で、変身道具で、メガネをつけたりとかいろいろできるように、追加されたのと、あと、髪の色ですね。ゴールドプラチナと、ティパーレと、これはまあもともとある。あ、あと、大型ガレーのオーナメントが追加されました。
おー、
大型ガレーのオーナメントです、ね。
かわいい。はい。
これ見た目どう見てもフランダースガレーと一緒ですね。はい。これはもらうしかないのか？はい、まあそんな感じでございます。
大型だけどちっちゃい。
大型だけどちっちゃい。はい。はい、以上ですかね。ワールドニューストピックスはこの辺となりました。以上今日のワールドニューストピックスでございました。なんかものすごい、時間に余裕のない、ヘッドラインでございました。はい、では、ゲストお呼びしたいと思いますが、その前にですね、今日のまあゲストの概念ざっと紹介しておきたいと思います。まあ、今日ですね、まあ、しげさんがその、コネを利用して、コネを利用してですね、なんかとんでもないそのゲストをね、お呼びしてるみたいなんで、まあ、とりあえず、まずその、首謀者であります、しげさん呼んじゃいましょうか。
はい。
まずしげさんを呼んでしまいたいと思いまーす。こそこそ。よいしょ。はい。こうじゃない。こうかな。まず、しげさんをお呼びしますね。ごそ。よいしょ。はい。現在呼び出し中でございます。あれ、はい、来たかな。はい、どうもいらっしゃい、しげさん。
はい、こんばんは。
どうもこんばんは。まだそのゲストのお二人をお呼びしてないんですけど。
はい。
まあ、今日こうなったいきさつとかってなんかあるんですかね。
全くないですね。
全くない。終わったー。ってことはもう、
最初に、そうだな、私が、何やってた時、あ、そう、陸戦大会の打ち合わせをですね、あ、とある方と、しててですね、まあ、方々に指令、呼んで、こう、受けが良さそうな人に、方々に手を入れますってなったんですね。
はいはいはい。
まあ、イングの中島咲議長がいらっしゃいましてですね。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、ラジオ出たいという話をしたんで、
はい。
ほ？うん、イング議長、そういえば、イング議会、まあ、イスパ議会は、まあ、来週22日、今週末で、まあ、ね、ラスト最終回なんですが、イング議会もそういえば、あれだ、噂に聞くところによると、選挙やるらしいと。
はいはいはいはい、はい。
じゃ、現議長と、で、候補者も見ると、大根クレハと高杉、おやこれは全員ラジオ出れるんじゃないかと。
ほう。
思ってですね、3人にオファーかけたらですね、中島咲議長が彼氏がいないとスカイプできないと舐めたことの昔はやられましたよね。
おっと
というわけで、いや、まあ、彼氏さんが帰ってこればできたらしいんですが、今回ちょっと、まあ、出れないという話なんで、
はいはいはい。
次回以降、まあ、議長辞められた後にですね、出る予定らしいんで、とりあえず今回は、議長候補お二人にですね、 来ていただいて、それぞれお話を伺うっていう形式になるんじゃないかと思います。
あ、なるほどね。じゃあ、その、はい。
気になったことがあったの。
はいはいはい。
今日は、ヒゲポップさん、何の音楽もなしに出てきたよ。
あ、まあ、そう、まあ、今日はね、今日は今日でなんか用意してますから、とりあえずですね、その例の二人を呼んだ後、シゲさんに紹介してもらいましょう。
はい。
はい、では、まずその二人をですね、お呼びしたいと思います。現在呼び出し中、現在呼び出し中でございます。はい、ちょっとお待ちくださいね。うん、現在呼び出し中、現在呼び出し中でございます。ごそごそごそごそごそ、ごそごそごそ。はい、では、そういうわけで、しげさん、準備はよろしいでしょうか？
はい、どうぞ。
はい、では、行っちゃいまーす。よろしく。
あ。
はい、はい、はい、何でしょう。
え、二人とも繋がってるのかな、これ。
もう繋がってますよ。はい、というわけで、行ってみたいと思いまーす。
はーい。
Ready, go!
ノットサーバーにおいて独自の議会制度を主導してきたイングランド、そしてネタ議長により議会制度そのものが崩壊したイスパニア、二国は偶然にも今週末に選挙が執り行われるそうです。もはや有名無実化した議会ロールプレイという偶像に鋭いメスを入れる今番組、さて今回はその当事者たちをお呼びしました。ゲストはユーザーイベントではもはやおなじみネトラジのゲストでの使い勝手の良さはナンバーワン、議会での落ち着きの噂のナンバーワン、イングランドに華麗に咲いたあだわら、元い大根、宮廷道化師、クレハ・ラービッシュ。
はい、こんばんは
そして、お堅い文章、長い演説、実はネイビービートでチャンネル8号が裸足で逃げ出したクランの代表。知名度は劣るが、やる気は間違った方向に近い地、従来の議会ロールプレイの復活なるか高すぎ。
あ、どうもよろしくです。
はい、そして、国籍はイングランド、ただし、エウロスの、包丁姫アリス・セラフィム。
はい、こんばんは。
そして、司会は熱い実況でおなじみのスーパー用心棒、エイチャルさんと、すべてのロールプレイを全否定するロールプレイでおなじみの、イスパヒチョフあんかけ焼きそば裏方 MC バスター、しげぬぶとかこの父でお送りいたします。はい、というわけで、盛り上がってまいりました。
盛り上がってまいりましたね、これ
マネシマネシダンカンダンカン
はい、盛り上がってまいりましたが、ちなみに、今日ですね、まあゲスト、お二方に来ていただいたんですが、はい、特にね、何を喋ってくれとか何をしろというのはですね、全く関係なかった、考えてないんですよね、これ。
私はちょっとですね、100の質問をぶら下げてきます。
ほうほうほう。
Google で100の質問とくぐりました。
はい。
今ご紹介しましたんで、一言コメントを取った後にちょっと質問を聞いてみようかと思っておりますんで、まずは、候補者の一人である、クレファさんどうぞ。
あ、ちなみに、これ、聞いてる方によっては、投票の票数が増えたりね、減ったりすることは、ないとは思います。
私が使った手である、かさばからの投票が見込めるかもしれません。
あ、まあ、それはあるかもしれませんね。ですので、ここでの話は、ある意味、ちょっと重要かもしれません。重要であるかもしれませんが、全く重要でないどころか逆効果になる可能性もございますね。というわけで、
ここ使えば、2ちゃんの予想をはるかに裏切って、ダブルスコアで2との差を広げて、投票する可能性も、なきにしもあらずというですね。
まあ、そんな感じで、クレアさん、ここまで振っときゃなんか喋れるでしょう。
ちょっと、勢いがありすぎて、ちょっと、言葉に失いました。
おっとこれはクレアさんらしくないな。
ほら、いつもほら、おとなしいよ、小娘ですので。
何をわけのわからないこと言ってるんだね、君は。
ええー、
何をわけのわからないこと言ってるのかね、君は。
事実を述べたままでですが、何か。
どうやら、その、次期、イングランドのその議長候補はですね、か弱いお嬢様らしいです。ちなみに知ってます？私ですね、ちょっとたまたまですよ。ほんまにたまたまですね、セビリアからリスボンにこう、あ、セビリアじゃない、マラガから、セビリアの方にふんふんって帰ってたところですね、クレファさんが、その、クレファさんの名前が見えたんですよ、パッと。まあ、多分移動してただけだと思うんですよね。普通に。その時乗ってた船なんだと思います？しげさん何だと思います？クレファさんがその時こう普通にこうフフフって移動してるかなって思ったんですけど、
はいはいはい、なんでしょうね、
戦列艦に乗ってました。
結構前から乗ってますけどね。
いやいやいや、そうじゃなくてですね、そのたまたま普通に横すれ違っただけですよ。
はいはいはい。
ほんで商人を名乗ってるその方がですね、商用系の船を乗ってるわけでもなく、戦列艦に乗って普通に海をフフフって渡り歩いてるんですよ。これどうなんですか？
いや、もう、私は、早く、もう、開始レベル50に達した瞬間にですね、はい、サスコハンガレオンを渡して、早く50になれと。遊んでないで、早く50になってくれと。
ちなみに、クレマさん、その辺何か言い訳ありますか？
ほら、俗に言う特性栽培ってやつですよ。わかりますか？
いや、そういうわけじゃなくて、その、戦列艦に乗ってて、その、私にすれ違ったというのはね、何か言い訳は。
あら、ちょうどほら、白い戦列艦だったでしょ？つまり大根ってことですよ。わ、はいはい、かりますか？
なんて
ほら、白い戦列艦だったから、はいはい、つまり大根ってことなんですよ。
あ、なるほどね。
そのためにちょっと知り合いの同性誌に頼んでですね、イングカラーの戦列艦作ってもらったんですよ。なわけあるかい。
その、作ってもらった戦列艦があまりにも嬉しくて、それに乗り回してるわけですね。
ちょっとね、嬉しくて乗り回してます。ちなみに、あれは底用の船でして、もう一つ、赤い、人参カラーの、マックス用の戦列艦がもう一隻ありますが、これは当然の秘密でございます。
なんか、人参カラーとは言ってますが、実は血の色のカラーだったりね。なんか、後で裏に呼ばれそうなんでやめときます、これ以上。
ロンドン裏にでもどうぞ。
ロンドンの裏ってどこだよ。
教会の裏でいいや。
ロンドンの教会の裏、できればその教会の中とかの方がいいかな。なぜかって言うと、ことが起こる前に神に祈れるじゃないですか。
オーマイガー。
はい、そんな感じで、クレガさんありがとうございます。
はい。
そして、高杉議長、議長候補、高杉さん、どうも、初めまして。初めましてじゃないね。普通に、スカイプ登録ありましたから、はい、この前、だいぶ前にお話した記憶はありますね。
そうですね。
どうも、こんばんは。
はい、どうもこんばんは。悪名というかね、不評だったドトカップの主催者ですね。
ほうほうほうほうほう。
はい、ノトカップ、そうそう、去年の夏頃。
はいはいはい。
あったでしょ、それです。
あー、まあ、ええんちゃいますかね。不評か、高評価っていうのは、他の人の、その他の税が消えることですから、細かいことなんか気にしてたら、やってられませんよ。はっはっは。
まあ、ただね、他のサーバーでね、結構、なんて言ったらいいの？国別で盛り上がってるって聞いて、
はいはい、はい。
あ、人でもあったらいいんじゃねっていう、まあ、軽い発想で。
ああ、なるほどね。まあ、でも、やっぱ、あれですよね、国別のプレイに関しましては、私みたいにその完全に無国籍になろうとしようとしてる人間もいますからね。
また、まあ、ね、無国籍な人間もいますからね。
そうそうそうそうそう。うん、
まあ、結局ね、やろうということになって。
ごめん。
いや、流すとこでしょ、ここは。
まあ、そこは流しとかないとダメでしょ、さすがに。
そこは流さないとね。軽く無理。
まあ、うん。はいはい、どうぞ。
いや、どうぞどうぞ。
どうぞ。
いや、どうぞどうぞ。
まあ、今回、その、議長選に、あれして、今までのそのね、なんて言ったんでしょうね。その国家 RPG の、RP の部分がね、復活の兆しを、まあ見せてるのかどうかはわからないですが、うん、まあそういったのもやっぱゲームのプレイスタイルとしてもありだと思うんですよね。まあ私は中立を目指すためにオスマンに逃げ込みますが、はっはっは。
それ中立じゃねえよ。
いや、あの、逆に考えてください。その、オスマンに行けば、言ったら、どこの国からも敵視されるわけじゃないですか。
まあね。
っていうことは、ある種中立ですよね。
ですよね。
ですよね。ですよね。で、大回戦でもどこの国にも参加できるわけじゃないですか。中立ですよね。
まあね、でも、オスマンでも投票があるんじゃないかな。でもわからないけど。
まあ、どちらにしろ、まあ、あの、とりあえず私、本当なら、あの、白旗が一番いいんですけど、そういうわけにはいかず。
あの、戦う前に白旗上げてどうするんですか？
え？あ、ダメ？ダメ？
え、いいんじゃない？別に。
あの、ですんで、その、まあ、オスマン、私、今現在、ベネチアからですが、オスマンに行っても皆さん仲良くしてくださいね。てへ。
てへ。
なんかね。
さーてみんなどうします？
なんかね、なんか巷ではね、その、オスマンに行くと悪名をつくじゃないですか。
はい。
そのタイミングを狙って俺を狩ろうとしてる人間が、こう何人もいるわけですよね。ゴロゴロと。
あれますか？
あの、私、言っときますが、その、全力で逃げていきますよ。もう全力で、あの、多分、世界の果てあたりにいそうな気がします。
あの、野球チケットは武装型スクーナーで追いかけますよ。
勘弁してください、ほんと
あの、ちょっと、じゃあ、そう、HR さんのために頑張って、あの、冒険レベル上げて、あの、大ガレオンで追いかけ回しますね。
いや、あのね、あの、私、昔赤色になった時は、インドの南の方にある島でね、あの、しょぼーんって待機してたんですが、なぜか人が何人、一人二人来たんですよね。あれはびっくりしたんで、今回は絶対見つからなさそうなところに隠れてやろうと思ってるんですよね。どこがいいだろう。
うちが色落としたところは、エディンバラ来たですよね。
エディンバラ来た。あ、あっちの方ですか、逆に。
うん。
エディンバラの北。あー、まあ、そっちの方は確かに人来ないですよね。
私が色消したときは、適当にあの、地図回してて、たらいつの間にか消えてましたね。
あ
ー。この間に2回ぐらい、あの、某方にあの、沈められましたが、まあ、その頃は、ちょっとね、開示レベルも低かったんで、ネタな価格しか流出しなかったってよかったんですけど、
まあでも、どこで色落としましょうかね。なんかそこでワンガヌイとかって出てますけど、うん、はい。あの、多分、ワンガヌイはでも人来るでしょ、たまーに。
いや、そこで太平洋のど真ん中ですよ。
あー、ダホされたら最悪じゃないですか、太平洋のど真ん中なんか。
あ、もしてか、太平洋のど真ん中まで PKK 来るような人います？色落としてる。
言ってきますよ。PKK のためじゃなくて、私を沈めるために来る人がいるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。だから、どこに逃げても追っかけて回されそうな気がするんですよね。
じゃあ、やはり、どっちみち沈められるなら自分にメリットがある体験と。
じゃあ、立番置き。
ああ、なるほど、
うん。下手として最高ですよ。うん。
あ、そうだ、いいことも言ってた。リスボン沖の、あの、あれだ、そこもぎ艦隊に紛れていたら、沈められることはないね。
そう。毎日そこもぎしてれば、多分、あの、悪名を落ちつつ、安全にゲームを楽しむことができるんじゃない
いや、むしろ、あの、そこもぎのつもりで、こう、一人で BB とか、じゃあ、あの、QQ を連打しとくとかね。海域にできて、出て、こう、一人なのに、休憩の QQ を連打してるっていうね。これ、
で、そこで5人艦隊に襲われるんです、ね。
もうじゃ勘弁してくださいよ、ほんま。
昔、リスボン沖でこう、航行してたらですね、
はい、
急にあの、じゃじゃーんと言って仕掛けられてですね、あの、そこの、あの、間違って仕掛けられて、あ、違うよ、違うよって言ったんですけど、
はいはいはい、
その帝国が、彼女は船だから沈めてもいいです、とか言って。
ちょっと待って、船だから沈めてもいいです、普通逆やん。
とか言ってこう、
いや、彼は船だから沈めないでくださいならわかるけど、船だから沈めていいですってね、完全に逆でじゃん、逆じゃないですかそれ。
いや、そこはね、そこはやっぱりね、はい、こうフレンドにこうね、世間の厳しさっていうものを知ってもらおうという、
なるほど、そういうことですね。はい、というわけで、あの、私、今現在、副官のレベル、冒険レベルが17、これが19になったらオスマン直面、オスマンへの、その、 何でしたっけ、更新を必死にして、お住まい亡命するつもりでございます。おそらく2週間ぐらい、2週間以上かかりそうな気がします。はい、だからオスマンに行った時には、そのタイミングでですね、私はそのリスボンにいず、その世界のどこかにいると思いますので、全力で追っかけてきていただければ。あ、追っかけてきてくれても、まあ追っかけて来ないでください、探さないでくださいっていうことで。はい、あのそんな感じでやっていきたいと思います、はい、では まあ、あの後半のお題のコーナーに入る前にですね、まあ、選挙、今回のまあ立候補選挙に対する意気込みとかですね、あのその辺ありましたら、聞いていきたいと思います、まずは、クレバさん、
はい、
なんかありますか。
あのあれです、むしゃくしゃしてやった、今では後悔してる。
後悔してるんかい。
いや、あのあれだよ、後悔って、あの後悔の後悔だよ、
大後悔の後悔ですね。
そうですよ。
あ、そういうことね。え、終わり。だからあの投票してくれそうな、あのこれ聞いてるイングランドの人とかになんか物申したいこととかない？
うん、あ、ここはじゃあよろしくねということで、いや、あのあれですよ、あんまり私こうあの長ったるい話をするのはあんまり良くないと思うんで、やっぱここは正方向に。
ほんじゃ、クレバさん、むしろこれを聞いてる人のね、イングランドの男性の人をこ、あの男性の人のね、こう気持ちをね、わしづかみしそうなね、なんか、なんでしょう、気の利いたコメントなんかを残していただければ。
あなた、あんたのために議長になるんじゃないんだからね、ぐらいのことを言ってもらえる、多分。
そうそうそうそう。
リスナーの心をわしづかみにしてですね、多分100票ぐらいを超えるんじゃないかと思うんですが、いかがでございますか。行きましょう。行きましょう。心の準備をよろ
しく。あ、じゃあちょっと待ってください。じゃあ、それに合った BGM なんか準備しましょう。準備しますね。
あの、それを聞いてる数少ない女性の心をわしづかみにするというセリフをですね、考えていきましょうか、そしたら。
どんなセリフがいいですかね。
で、準備ができたら、お互いにこう、決めゼリフを言ってもらってですね、
ちょっと、
帯に恥をかいてもらおうという話。
BGM テスト。
はい。それではいきます。
え、はい、これは、
最高様いきますよ。3、2、1、9。どうした？
なんか言えよ。
ごめん。ちょっと、もう一回。
ちょっとギャルゲーっぽい BGM 出したのにさ。
ごめん、あのね、今すごい一生懸命考えてた。ごめん。
はーい、ほんじゃ、テイク2行ってみたいと思いまーす。
さんじゃないんだからね。と投票してくれたなんて一言も言ってないんだからね。
おー、いいね、いいのかこれは。
あのね、今顔から火が出てる。
おー、いやでも先生、相手に顔は見えてないですからね。うん。
先生。
はいはい、なんでしょう。
アイスはちょっと聞き取れなかったんで、もう一回お願いします。
いや、それはひどいよ、さすがに。はい。じゃあ、続いて、
私
には、ちょっとね、壮大な曲、これでいこうか。では、なんか、投票していただいている方に一言お願いします。 BGM 流します。
これもう一個ですか。
有権者の将軍。こんな感じじゃないですかね。
いや、ちょっと突然だからね、それ結構。そのイメージだったんかと。
いや、ほんじゃ、まあ、適当に、ほんじゃ、はい。
まあ、適当に話すとか、
こんな感じの。
ロンドンのね、銀行前にある、あれありますよね。プランの方ならご存知かもしれない、なんとか解放かってやつ。
はいはいはいはい。
うん、あれね、のけようと思って出たんですよ。
ほう。
うん。でね、もうぶっちゃけたら話してみますと、今話題の L で始まる人いるじゃん。
おーベストタイミングでピコーンってなりましたね。
そうそうそうそうそう。L で始まる人いるじゃん。
はいはいはい。
まあ、その人が CR 読んでさ、そう、あれやめてくれんかって言ってみたんですよ。
はいはいはいはいはい。
うん、そしたらね、簡単な話なんですよ、彼は。うん、6月1日決議案 なくしたらなんとかなって、まあ妄想と言ったらいいんですか、なんかいろいろと。持論を展開していただいたので。
はいはいはい。
はい。そんならもう結局さ、その、6月1日決議案さ、ややこしいからさ、ラインハルトって名前だけ消したり、まあそんな、
悪いかも。ですね。
遅い遅い。
はい、ちょっと、音がずれました。これ、録音放送では多分修正されてると思いますんで。
なるほど。まあ、ずれ、なんて言ったらいいの？まあ、そういう感じで、6月1日決議案とか、まあ、今まで触れてなかったところを、まあ、触れようと。
はいはいはい。
まあ、12月の12日に揉めたみたいなんで、
はい。
うん。また揉めるのかもしれないし、また朝まで生イングかもしれませんけど、
ああ、朝まで生イング懐かしい体、あれ出たね、その、私、その参加したかったんですけどね、朝まで生イング。
あ
いや、参加したというかね、その、某人徳が空気読まないことやってね、まあそれは話は置いて。
話を聞いたことがあるな。
はい。いやー、もうあの当時からね、やんちゃしてましたから。
まあね、若さゆえの過ちってやつですね。
そうですね。まあ、今回の立候補、若さゆえの過ちにはならないように、まあ、ぜひぜひ頑張ってください。
はい。
はい、こんな感じでよろしいでしょうかと。
そうですね。
はい。というわけでですね、今日ご登場いただきました、クレファさんと、高杉さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、またよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい。では、ここでですね、高杉さんとクレマさんには、よいしょ。よっこらせと。はい、では、まあ、今日、慌ただしい、時間が過ぎてしまいましたが、次のコーナー行ってみたいと思います。
はい。
本日のお題のコーナーでございます。今日のお題は匂いです。匂い。
お、匂い。
匂いです。
なぜ匂いだったかというですね、はい、本来今日来るはずであったですね、中島早紀議長がいい匂いで有名だったんで匂いというお題にしようとしたら、ね、本人来ねえでやんの。
いや、そもそもそのいい匂いのエピソードがですね、私知らないんですよ。
よく知らないんだけど、とりあえずなんか2ちゃんの書き込みで中島さきはいい匂いがしそうだっていう書き込みがあって、それで広がったネタらしいですね。よくわかんないです。
なるほどね。
はいはいはい。
まあ要するに彼女はいい匂いがするんですね。
するかもしれないという、憶測ですね。
まあそんな感じで今日のお題はですね、まあどこから香ってくる、どこからか香ってくる、この家庭料理の美味しそうな匂い、気になる匂い、危険な香りなどなど、まあ匂いに関することを募集したいと思います。まあ匂いといえばね、私の住んでるとこマンションの1階がですね、喫茶店になってるんですよ。ちょっとした喫茶店というか、
うん、そうでしたね。
そう、それでですね、朝ね、家を出ようとすると、そのお店からね、ちょっとその、パンの焦げた匂いがこう香ってくるんですよ。パンの焦げた匂いにコーヒーの匂いがね。うわー、うまそうみたいなことを考えつつ、その喫茶店には一度も行ったことはありません。まあ、かれこれ10年住んでますけど、一度も行ったことはありません。
一回で行ったら入ってあげなよ。
かもしれませんね。はい。いやー、まあそんな感じでですね、あとね、たまーにね、なんか味噌汁の匂いとかがしたりしたら、もう、ほわわーんってなるよね。
あの、訂正します。先ほどの匂いの話なんですけども、コンサートで、偶然中島さきに会った人がいい匂いがしたという報告をですね、2ちゃんで書いたらしいです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
失恋してもバカですね。
え？なるほどね。
あのさ、
はい。
エンジャーさんとシゲポパさんは、
はい。
匂いがいい匂いだと思う？例えば女性から香る香りがこんな匂いだったらいい匂いっていうのある？
いや
あ、
どうでしょうね。そのなんだろう、シャンプーの香り？なんとなくわからないですか？
うん。
アジエンスとかの匂いですか？
いやまあ特にその香水とかの匂いじゃなくてさ、
なんか石鹸の香りの
石鹸の香り、そうそうそれそれそれそれそれ。
あ、
そういういいよね。
僕ね、
はい、
すごいあの香水前好きで、だけどあのお店でこういろんな香り匂いのね、
はい、
それですごくいい匂いだって思ったのが、
はい、
昔あのアザロナインっていう香水があって、
はいはいはい、
この匂いはこう最初柑橘系なんだけど後にフローラルに変わったりとかこう香りが変わってくのね。
ほうほうほうほうほうほう。
だけどね、これあのシャネルのクリスタルっていうのもすごく爽やかないい匂いで、うん、好きなんだけど一番好きなのは男性のタクティクス。
わかんねえよ。
だけどねタクティクスはね男性の体温じゃないといい香りがしないの。
あ
ーすっかり悔しかったの。
男性用の香水ってわけですか？
そうそう、だけどね、体温高くないといい香りしないと。
なるほどね。
すごい悔しかった覚えがある。
あ、そうそう、匂いといえばですね、車の中の匂いって独特ですよね。
あ、あるね。
あれは多分カビの匂いですね。
マジですか？
なんでカビなの？
なんとなく。
あー、いや、車によっては、入った瞬間、なんか私結構ね、車酔いとかする人間なんですが、
まあ、タバコとかもそうでしょうしね。
まあ、匂いによってそのね、酔い具合が変わったりするんですよね。
うんうん。
ほら、車の暖房を効かせるじゃないですか。で、暖房のあっこから出てくるあの匂いが、私、あれの匂いとか、あったかい風をこう感知してると、酔っちゃうんですよ、完全に。
プラスチックがちょっと温まりましたみたいな匂い。
そうそうそう、それそれそれ。
あー。
で、あとまあ匂いといえばですね、私の家には現在一人居候が住んでまして、うん、で、その人間がですね、私タバコ吸わないんですけど、そいつガンガンに吸うんですよね。
はいはい。
はい。
ですんで、タバコの匂いが私の部屋に充満してるはずなんですが、
うん、
もう、気にならなくなりました。あったー。慣
れてる。
はい。そして全く関係ない話なんですが、今回新しく実装されました、鼻のヘッドドレス。
かわいい。
はい。これからは、ちょっといい匂いがしそうですね。
するね。
くんかくんかくんかくんかと。はい。
いいなぁ。かわいいよね。
なんでそんなことを話したかと言いますと、現在リスボン、のどつのリスボンの、私が港前で座ってるんですけど、その隣にですね、それを装備した女の子がいまして、
はいはい。
はい。くんか、いや、もうこれ以上言うて、いや、もう、はい、はい、もう、次行きましょう、次行きましょう。はい、おーっとーはい、激しくね、煩悩が、激しく煩悩が。
はい、そして、まあ、今私、ケープにいるわけなんです
が、はい。
ケープでレームないことでして、
はい。
知らずしてみれば非常にケープ色ねで見合っております。
おっと、はい、これは危険な香りですね。
お姉さんがいらっしゃる危険な香りがしますね。
すごいよ、煩悩が現れてて。
はい、ちなみにですね、現在、リスボン、港前の隣では花のヘッドドレス、売ってます。販売してる方がいらっしゃいますので、買ってあげてください。すんごい可愛いです。
いいなー。
あ、ちなみにカツラとセットになってるみたいなんで、気をつけてくださーい。
気が変わっちゃう。
はい。では、まず、泉式部さんからいただきました。ありがとうございまーす。
ありがとうございます。
はい、ちょっとごめんなさい。アリさん読んでいただけませんのか。
はい。はい、
カレーが大好きです。カレーの匂いがいいですね。食欲そそりますね。レトルトもいいけど、自分は香辛料を混ぜて作ったカレーは美味しいですね。あー、もうね、僕もカレーマニアだからね、最初クミンシードから炒めて作るよ。
お
ー、クミンシード炒めてね、あとはあのなんだっけ、香辛料はいろいろ入れるよ。ホールのブラックペッパーとか、
うん、
あとなんだっけ、煮るときはシナモンと、カリーリーフはないのでオリーブのはなんだっけ、あの、なんだっけ、月桂樹の葉？
はいはいはいはいはい。
とか、うん、なんかいろいろ入れるよ、あの、クローブの実みたいのとか。
ちなみに私もカレーは好きなんですが、カレーは好きで、まあ、あの、辛いカレー好きなんですが、嫌いなんですよ。
え何もう一回。
辛いカレーが、好きではあるんですが、うん、嫌いなんです。
よくわかりませんね。
味は好きです。辛いのも好きです。その代わり、汗でぼっちゃぼたになってですね。
はいはい。
その時着てる、あの、シャツが再起不能になるんです。
あ、
まあ、選択しないと再起不能になるんです。
味は好きなんだけど、体質的に嫌いってことです
ね。そうそう。
あー。
だからね、私がその、激辛カレーを食うときはですね、基本的にはその、外出先では食べません。
はいはい。
家でまあ、あの、買ってきて、カレーを食って、で、ただその時の食うスタイルは基本的には裸でですね、バスタオルを用意して、なおかつその、食った後のシャワーも完備です。その状態じゃないと激辛カレーは食えません。はい、ですので、私座ってるところの、その下にバスタオルを敷いた状態でですね、本当にその、下着一丁ぐらいの勢いで食います。で、食い終わったらそのままシャワーに突入。というような、システムでございます。
うわー。なんかあれだね、辛いカレーを食べるときは大掛かりなんだね。
そう、大掛かりにしないとね、食べれないんですよね。はい、泉千尋さん、ありがとうございました。いや、カレーの匂いはね、素晴らしいね。
いいよね、はい、カレーの匂い。
では、続きまして、タウルスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タウルス、あと、島長地中さんからですね。はい、硫黄の匂いがします。あと、職場。
職場
レベルが上がると、もっといろいろと嗅ぎ分けられるらしいのですが、自分には無理です。何の職場だこれ、
すごい気になるよ、温泉？
いやー、何の職場か本当気になりますね、これは。
うん。で、もしかしたらさ、
はい。
あれかな、温泉卵屋さんかな。
あー、まあ、温泉屋さんだったら硫黄の匂いしますしね、普通に。なんだろう、不思議な職場だ。
でもさ、これもしかしたら職場の、働いてる人たちが硫黄の匂いさせてるとしたら怖いね。
それは怖いな。
ちょっと君硫黄臭いよとか。
おー、なんだろうなんだろうなんだろう。はい、まあ溶接とかじゃないんかなとかって、まあちょっとそれはタオルさん、タオルさんのその個人情報になりますので深くは追求しないでおきましょうか。
気になるけどね。
はい。ただ硫黄の匂いって私苦手なんですよね。
ああ、ダメ、ユウの花みたいな匂い。
卵の腐った匂いじゃないですか。
うん。
うん、ダメです。
でもさ、卵腐った匂いって実際嗅いだことある？
あります。
僕もあるんだよ。
あります。
あれ強烈だよね。
やばいです。
あれはね、ね。
はい。
おばあちゃんがね、まだいた頃にね。
はい。
卵がもう古くて。
はい。
これもう古いから捨てようね、おばあちゃんって言うと、大丈夫、大丈夫なの。
全然大丈夫じゃないですか。
出ないで、怒るから。うん。だけどね、いざ割ってみたらものすごかった。
あー。ちなみにですね、私のその冷蔵庫のですね、卵を入れるその丸っこいところあるじゃないですか。
はいはいはい。
あっこにですよ。あっこにね、超長年、うずらの卵が1個あります。 ただ、ただ、ただね、あまりにも年月が経ちすぎて、はいはい、中身がなくなってるぐらいの勢いのカラカラ言うんですよ、なぜか。
それってよさっとの中に予想できますよ。あの中にですね、はい、ジェル状かもしくはですね、なんか、なんつったらいいのかな、粘土みたいなやつが、あの、卵のヘリにべっとりへばりついてる感じだと思います。
おー、もうそれね、どうなってるのか全くわからないんですよ。
え、まだあるの？
いや、今あったかな、ちょっと見てきますんで、
なんでわからない、それで。
エイチェルさん、エイチェルさん、放送中に割ってしまえ。
いや、嫌だ、嫌だ、絶対嫌だ、あれは割りたくない。
つまり、あれは、あれなの、お守り？
お守り的になっちゃってますね。
いつ。あ、でもね、
はい、
うちで昔飼ってた、庭の方に飼ってた野鳥とか、ね、小鳥とか、
はいはいはい、
けど下に落としてもうほったらかしにするのとか多かったんだけど、
はい、
やっぱり時間が経つと卵カラカラになるよ。
おー、なるほどね。
あと机に置いてくるくる回せなくなるのね。
お
ー、回るかな、回るかな。
いや、でもくるくる回すのは生卵の時点で無理じゃないですよね。
固まってたのもあるかな。
うん、はい、では続きまして、
4番、
はい、知念氏チェルビムさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
バトルキャンペーンが始まって作戦本部に行くものの、戦闘弱々なためもっぱら作戦立案する NPC の後ろに座って、戦争装束の、凛々しいお姉様方ので目の保養し、紹介面から何しに行ってんだと突っ込まれているチェルビムです。こんばんは。
こんばんは。
チェルビムさんが女性なのか男性なのかが、いまだにわからないですね。
はい、多分男性だと思いますけど。
はい、紙とインクの匂いがします、職場。まあ、郵便ですし。ああ、なるほど。様々な薬品の匂いがします、訪問先。まあ、大学の医学部、薬学部ですし。血と汗と硝煙の混ざった匂いがしました。かなり前の職場。まあ、某陸上自衛隊だし。鳥小屋のような匂いがします。自分の部屋。まあ、片付け苦手だし。
おぉ。
ざっと上げてこんなところでしょうか。クレファドンからは焼肉の匂いがするんでしょうか。うん、あれ、こんな時間に新聞の集金か。最近の集金は窓から来るのかな。変わったな。プツ、以下更新途絶。
あ、やられた。
ああ。まあ、でもクレファさんは焼肉の匂いがするんでしょうかね。
するの？
そう、実家がなんかね、まあ、
あー、なるほどね。
お
ー、ということは私の実家はうどんの匂いがするんでしょうかね。
うどんの匂いっていうか、それはなんかそばつゆの匂いっていうか、うどん中の匂い、うん、
かもしれないですね。はい、まあでもなんかね、今の職場と昔の職場がね、凶悪ですよね、これ。その違いが。
そうね。
はい、では続きまして、ナロボンギシレイさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲレイどうも、シャキーンと。いやー、匂いですか。やっぱりおでんや焼き鳥の漂ってくる匂いが、なんともさせが進みそうな。以上、のんべえからでした。そう、焼き鳥の匂い最高ですよね。というわけで、シレイ、今週の土曜日よろしくお願いします。以上、シシンでした。はい、まあ、おでん焼き、おでんの匂いね。おでんの匂いってでもあんましなくないですか。
するよ。
します。
おでんつゆの匂いがポワーって。
はいはいはいはいはい。
だってさ、
うん、
僕2階の部屋だけどさ、
うん、
いつも階段降りていく途中で今日は何のおかずかわかるもん。
あー、なるほどね。
でもおでんだと僕ばっかり、はい、
まあやっぱりね、そのお酒の進む料理っていうのはね、いいね。
そうですね。
お酒と一緒ならいいね。
ちなみにお酒との進む料理といえばですね、私の後ろにはこう、この前お見せしました、その容器にいっぱいに詰まった柿の種。
柿ピーが。
柿ピーが。
カキピーアーが。
ちなみにあのカキピーなんですが、アーモンドも一緒に入ってます。
カキピーアー。
このね、この蓋を開けた時のこのカキピーの香りが。カキピーって匂いあんまり良くないな、これ。
カキピーって醤油、まあ、醤油のね、せんべいの匂いでしょうかね。
はい。匂いは、ごめんなさい、あんまり良くないでした。しょぼーん。はい、まあ、私ね、カキピーは、その酒のつまで食ってるわけじゃなくて、本当に好きなだけなんで。
主食として食ってんね。
主食じゃないですよ。おやつです、おやつです。
エイちゃんの8割はカキピーできるぐらい。
ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。俺なんかその、そういう話したらいろんなところでさ、時期によって物が変わりそうな気がしますよ。
ああ。
だって昔は、エイちゃんの半分は、こう、主食は、うまい棒でできてるとかね。
ジャンクフード好きですね。
ジャンクフード大好きです。大好きでございます。はい、では続きまして、バイトの1号さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうも、こんばんは。昨日、直名会議で HR さんとご一緒して、その縁からラジオを聞いてみたら、おっと、昨日の直名艦隊一緒にされた方、ってことは、この方かないやー、この方かないやー、この人かな誰だろうまあ、そこは選択しないでおきましょう。昨日はお疲れ様でございましたと、その辺からラジオを聞いてみたら、おっと、ありがとうございます。クレファ大根さんが立候補しているとかの話が上がってるので、興味本位で書き込んでしまいました。おっと、
ここでもう、もうはや、有権者だったんでしょうか
かもしれないですね。
はい。
再選した暁には、イングランドのチブはほっといて、ここはイスパニアのシゲノブ議長を再選させて、彼の国を混沌に落とす破壊工作活動をしていただきたい。おっと、造船亡命を延期してでも投票に行きますぜと。なるほど。
ここでまたですね、投票結果に影響の出る放送になってしまったわけですね。
です。
つまりあれか、クレバさん対シゲノブとかこうっていうことになるの？
ちょっと待って、そもそも国が違うかな。はい、追伸、エイチャルさん、昨日直面開始お手助けありがとうございました。いやいや、私もね、情報聞き忘れて2回もやってしまって、すみませんでした。その他お手伝いしていただいたくださ、方々もこの場を借りてお礼申し上げます。長くなってしまったので、ベネチア海軍ツエーの一言で、締めさせていただきます。ごきげんようということで。いや、昨日ですね、その、開示直面で、ジューガレアスが10隻出てくるんですよ。
はいはいはい。
で、私がポンポンポンとベネチアガレアスを5隻呼んだんです。
はいはい。
その敵さんの10ガレアスを打破する、打破する。すげえみたいな感じで。戦闘終了もベネチア海軍が敵の船を打破しましたね。いや、向こう10ガレアスですよ。
うん。
向こうの方が戦意多いんですが、ベネチア海軍敵をどんどん打破する。どんだけ強いねんとね。
SPC が打破していくの。
そうそうそうそうそう。いやー、おかげでね、非常に楽にこう狩りが終わりましたと。これが他の海軍じゃそうはいかないんですよね。その他の人もまあ開示してたみたいなんですが、
あ、弾よけかまあ白兵よけぐらいしかなんないですね。
なんか他の国の方、船召喚してたらしいんですけど、白旗ついてましたね普通に。ちなみにそのガレアス、開示直面をする方ですね、気をつけてください。そこに出てくる、そこに出てくる、その10ガレアス、キャノンを装備してまして、非常に火力高いです。300、400、普通に与えてきます、横で。ちょっとしたガチモギ感覚で挑まないと負けますので、気をつけてください、ということで。はい、はい、では、続きまして、ギー、アット、おつさまさんからいただきました。ありがとうございます。おっと、ゼフィロスサーバーの方も聞いていただいてるんですね。本当にありがとうございます。
動画伸びるか。
はい、匂いといえば、某、長谷園の、某じゃねえよ、長谷園って言っちゃってるよ。某、長谷園の、松茸味のお吸い物の匂いはたまりません。なんか知らない、知らんけど、そそられます。お、あれ、うまい。あれ何あのうまさ、
うんうん、
あれ最高じゃないですか。お吸い物の中で
松茸の香りがいいよね。
そう、あれでも入ってるんで松茸ですか、椎茸じゃなかったですかね。
お茶なんじゃない、
乾燥した何かが入ってるんですよね、キノコっぽいもの。
ちょっと待って、何かって何。
いや、乾燥してるキノコっぽいものが入ってるんですよ。
キノコっぽいもの、
あれって松茸なのかな。
いや、松茸はそんなにいないでしょ。
まあ、なんか実は最近隣の部屋からちょくちょく、お、その匂いがしてくるわけですね。いや、長谷園はですね、優秀ですよ。あの、松茸のお吸い物もそうですし、あの、長谷園のお茶漬け、鮭茶漬けとかさ、なんぼでもご飯進みますね、あれは。
美味しいね。あの、鶏が美味しいんだよね。
え、鮭でしょ？
違うの、中谷園のふりかけとかいろんなのに入ってる鶏が美味しいの。
あ、そうなの。
鶏がいいから全体的に良くなるんだよ。
あー、なるほどね。
素晴らしい。
ちなみにまあ家でご飯を炊いた時、炊きすぎた時なんかは中谷園のお茶漬けにはものすごくお世話になりますね。あれがあれば余ったご飯も胃に収まりますから。
いや、はいはい、収めちゃうんだ。
え、
あの、例えば冷凍にして次の日食べるとかしないんだ。
私の冷蔵庫の中にはですね、魔物が住んで。
魔物？
私の冷蔵庫の中には魔物が住んでたことがありまして。
はいはいはい。
はい、今はですね、その魔物を、え、違うわ、魔物からですね、魔物がこう住まないようにですね、私は極力冷蔵庫の中にはその生物を置かないようにしてるんです。
もしかして、
はい、
自然にもうそういう状況にならないようにしてる。
そうそうそう。
もしかしてだけどね、
はい、
その魔物の卵がうずらの卵、
まあ、なのかもしれませんね。
お
ー、いや、昔ね、そのいろいろと一人暮らし始めた時は自分で料理するために買い置きしてね、料理野菜とか置いてたりしてたんですよ。
はいはい。
だ、そういうことをしてたらね、冷蔵庫の中がこう魔物のすくつ、かっこなぜか変換できないになってたんですよね。
はいはい。
魔物のすくつになってたわけですよ。
魔物のすくつ？
すくつになってたわけ。すくつです、すくつ。
すくつ？
みなまで言うな。
え？
はい。ですんでね、今は。まあ、生物は決して保存しないようにしてですね、基本的には飲み物と、あとその、お砂糖とお塩と、生米を保存してます。米ね、俺の部屋に普通に置いてたらなぜか虫が湧くんですよ。だから冷蔵庫の中入れてます。まあ、その米もですね、基本的には1食2食で、買える分、食べれる分ぐらいしか買ってこなかったりするんですがね。ですのでね、一人暮らしだと、鍋ができないんですよ。
うん、
白菜、普通のその、寄せ鍋しようと思ったら、白菜がさ、売ってるのが4分の1切れじゃないですか、一番小さい単位でも。
はいはい。
だからそれを一人で食い切るのは無理だからっていうんで、
いや、結構ね、あれはね、圧力鍋とかで料理して、すごい小さくなるんで。
おー。あ、もうそれでですね、今はその、居候がいるので、二人で鍋やったんですよね。
はいはいはい。
いや、私、土鍋マスターですから、いやー、すんごいうまい鍋が出来上がりましたね。
あ、そう。あ、鍋で思い出した。はい、ですね、私、先週の土曜日にですね、はい、知り合いに誘われて、なんだメイド学園居酒屋というですね、わけのわからないジャンルの居酒屋に行ってきたんですよ。
どんな居酒屋やねん、それ。
で、知り合いが、まあ、世間一般で言う、まあ、オタクっていうか、まあ、あれで期待しているところはですね、
はい。
店に入ってカランカランってドア開けたら、いらっしゃいませ、ご主人様ぐらいのことを言ってほしいような内容のお店だと思ったんですよ。
はい。
某ですね、まあ、札幌のすすきののですね、はい、地下にありますお店だったんですが、
はいはいはい、
ドア開けました。中には、女子高生の服を着た山賊がいたんですよ。
山賊ちょっと
カウンターに、片足をつけて、両手にですね、焼き鳥を持ってるんですよ。で、ガッハハ、ガッハハ言いながらですね、我が世の春を謳歌してるですね、ここは何のお店なんだろうと。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、山賊ですよ、中に入ったの。山賊風の、女子高生風の山賊がいたんですよ。で、これもしかして酔っ払ったお客さん、また、最近は居酒屋に、女子高生来るんだなぁなんて思って、
はいはいはい。
来たと思って、 席に座ったらいらっしゃいませって言ったのがその山賊だったんですよ。
うわ
それでですね、どういうお店なんだろうと思ったらですね、後ろにパターンってドアが開きましてですね、
はい、
新しい客が、ただですね、遅刻しましたこいつも店員かっていう、また女の子が入ってきましてですね、
はいはいはい、
それから話した言葉がですね、今日さ、親父がトラックで事故ってさ、これから俺、鍋食おうと思ってたんだけど、一人で鍋食おうと思ってたんだけど、鍋台無しでさ、チゲ鍋で餅入れてる最中に、親父から電話かかってきて、事故ったって電話が来てって、お見舞い行ったら平気でさ、ガハハ、ガハハ、言いながらですね、僕どうしたらいいんだろう、この店っていう。
おー、それもあの RP なんですか、ひょっとして。
いや、全く素ですね、あれは。
素か素かよいや、学園居酒屋だから、フレンドリーな感じの、かなと思ったんですけど。
多分ですね、あそこに行くとすべての、まあなんか、萌え系を否定される。
おっと
ー来てよかったっていう。知り合いはすごいげんなりして1時間で帰ったんで、俺もう少し言おうよ、ここ。
おっとー
白いのがですね、その土鍋っていうか鍋を一人で食おうと思ったその女子高生風の人がですね、
はい、
ものすごい大食いらしくてですね、ワンコそばで138杯食ったとか、
どんだけ
あと畳半畳分のウイスキーボンボンをプレゼントされて、それを一日で食ったとかですね、
はい、
数々の英雄譚を聞いて堪能して、あ、ここがなんだろう、バイキングの末裔がいるという居酒屋なんだなと。
おー、メイドどこにもいねえじゃねえか、それ。
もし、この話に興味があった
ら、ね、なんでググったら出てきますか？
ホームウンルで、ググっていただ、札幌でホームウンルでググっていただけば、多分、行き着くだと思いますね。
札幌。
札幌、ホームウンルルン。
うん、わかんない。
まあ、札幌で、メイド居酒屋で。
なるほど。
あ、でもなんか。
学園風なんとかですね、なんかね。まあ、そういう話、鍋で思い出したのが、その、お話ですね。
あー、なるほどね。
はい。
なんか、ちょっとそれはね、興味というか、面白そうですね、逆に。
バイキングの末裔は、なんと北海にはいなくて、
北海道にいたって。
札幌のすすきのにいたというね、しかも女の子っていう。
おっとー。はい、では、
あ、待って。
はい。
僕ね、
うん。
長谷園のね、
うん。
松茸のやつ調べてみた。
ほう。
松茸入っててなかった。
あ、そうなんだ。
調味料の食塩、塩、かつおふぐし粉、かつおエキス、醤油、海苔、椎茸、ネギ、調味料。
やっぱ椎茸なんだね。
椎茸なの。
なんかキノコ風の何かはあれが椎茸だったんですよね。
中谷さんの方には、はい、程よい松茸の香りで愛される定番の味、ふ、海苔、椎茸、ネギとおなじみの具がたっぷり、おつゆたっぷりのものですっていう説明。
松茸入ってねえじゃねえか。
なんで松茸の味っていうかよ。
でも松茸の味、松茸風の香りですよね、あれ。
そう。もしかして、
はい。
あれか？刷り込みか？
あ、ちなみに、なんかしげさん。
はいはい。
その、バイキングの末裔は、むしろアマゾネスじゃないのかとね、ツッコミいただいてますが。
ああ、うん。いや、アマゾネスじゃないの。アマゾネスってすごい好戦的じゃないですか。
はい。
アマゾネス。
なるほど。
カウンターの上に、こう、あぐらをかいてガッハッハッガッハッハッいってる。あれはもう、もはやアマゾネスとかそういう、女の子じゃない。
ああ、バイキングですね。それは完全に。
バイキングです。
はい、では、アギリンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ラーメン屋さんとか、うどん屋さんとかの匂いは結構好きです。天ぷらのごま油の匂いとかいいですね。ああ、いいですね。 大航海時代の町それぞれにもなんか匂いありそうです。鉱石とかよく売ってる場所では工業的な感じの煙っぽくて鉄臭そうな匂いとか、東南アジアでアンボイナなんかは、エスニックな匂いが、しそうです。地蔵アットエウロスロンドン噴水前のブーツは逆にずーっと同じの履きっぱなしな気がするのよね。
わーみんなだって同じの履いてるじゃん。
いやたまにというかすぐにブーツ壊れますよ。服も壊れますので朝新品ですね。
そりゃあれだよ、海に出てないから壊れないけどさ。
まあでもあれですよね、なんか造船所の近くにはではさ、あのその家が建ってる途中の匂いとか、あの独特の木の匂いとかしそうですよね。あのその家が新築の家がこう建ってる途中のあの木の匂いのでいいですよね。 あれ
木材の、
そうそうそうそうそう、またその新築の家の匂いっていうのもちょっと独特ですよね。
あ、最近のだともうあの売ってるものとかいろいろあるからね。
はい、なんか死んだ臭かったりするんですよね。はい、では続きましてファンネル1号さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
匂い、リアルでは消毒の匂いが好きです。うん、おー、消毒の匂いですか。
消毒の匂い、
アルコールの、あ、違うわ。
消毒の匂いって怖くない？
あの注射を打つ前の消毒とかの匂いですかね。
ああ
、あの匂いは私も結構好きだったりしますね。
僕も実は結構好きだな。
でも注射されると思うと嫌ですよね。
そうだね、ちょっと嫌だな。
で、あとなんでしょう、あれあれあれ、
どれどれ、
ペンキとかを剥がしたりするあの液体の匂いとかも結構好きですよね。
シンナーじゃないの？
冗談ですよ、冗談。
え、え、え？
いやいやいやいやいや。シンナーの匂いっていいですよね。ね、
あ、わかったよ。
え？
つまりあれか、HR さんはアンパンって呼ばれるものが好きってこと？
いやいやいや、あと何でしたっけ、ホワイトボードに書くこのペンの先の匂いとかってよくないですか？
あー。あー、まあ、いずれにしても頭に悪い匂いですね、それ。
ですね。はい、あ、ちなみに私、シンナーを吸ったりとかは一切してませんので、皆さん、勘違いなさらないようにしてください。
HR さんはヘリウム吸ってるから大丈夫。
ヘリウムって何？死ぬわ！ごめん、今思い出したわ。ヘリウムガス吸ったら死ぬやん、普通に。
え？死なないよ。
え？
ほら、声変わるやつ。
あー、はいはいはいはいはい。あ、あれですね、なんか声がハスキーボイスになるやつですね。
そう、そう、そう。
それ確か売ってましたわ。
なんかね、これ変な声になるやつ。
なんかでもこれって体に悪いですよね。はい、まあその話は置いといて、次いきますね。DOL ではイスパニアに核変の匂いが、はあ、はあ、
核変の匂い、
変の匂い。ちなみに、そのファンネル1号さんの書き込みの URL をポチッとクリックしてみてください。
はい、
はい、思わず保存してしまいました。はい、勢い余って保存してしまいました。おっと、
これはワッチでしょうか。
いや、うん、ワッチかな。
ワッチじゃないかな。
この角度からわかりづらいですけど、うん、ややこしいですの。
あ、そうですね、
ワッチですね。はい、では続きまして、イエドさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今の職場は夏になると非常に暑くなります。さらに、320度、え、どんだけ、さらに320度まで上げて、いや、職場が320度になるかと思って、死ぬわと思いましたけど。
イエドさん、人間じゃないよ。
さらに320度に、に上げて、材料を熱処理する機械の横で作業をしているので、なおさらです。 今の職場に移る前までは主にデスクワークをしていた僕にとって、嗅ぎ慣れない匂いを感じました。酸っぱいようなしょっぱいような微妙な匂い、それは自分の汗が乾いた後の匂いでした。それまでクラブでも美術部しか経験がなかったので、僕はそこまで汗をかくことはあんまりありませんでした。まして体力勝負の仕事に就くとは思いませんでしたし、そんな僕も気づいたら今までに一番長く仕事が続いてるんですから、世の中にはわからないもんですね。ちなみに、クラブといえば、クラブ活動、部活といえばですね、
はいはい、
私剣道やってたんですよ。
おー、剣道。
剣道の防具やばいですね、あれは。夏場特にやばいですね。危険が危ないですね、あれは。
カビっぽさと汗っぽさと。
あの匂いをなんとか改善する、もしくは洗う方法を改善する方法あったらノーベル賞ものと思うので、どう
でしょう。でしょうね。
いいね。
あの、いろいろその匂いを消す、その、何でしたっけ、よくあるじゃないですか、汗の匂いを消す用のそのスプレーみたいな。
はいはい。
あれを試したりもしたんですけど、汗と混ざって逆にさらに酸っぱい匂いになったりとかね。
あれはね、天日干しするのがいいよ。
そう、天日干しが一番いいですね。
まあ、いいよ。
はい。ただ、天日干しするとね、あの、一個問題がございまして、色が薄くなったりするんですよね。黒い防具とか
なる。
え？
色が焦るね。
そう。ですのでね、あの、基本的には、剣道の防具とか、あの、道着、袴とは日陰干しでございます。はい、イエドさんは、なんかお姉さんが剣道部だったので、なんか言おうとしてますね。
そう、僕は少しだけやってたよ。
あ、私、U ターン車です。
おー、すごーい。
はい、なんかお姉さんが剣道部だったので、よく嫌がらせに書かせてくれたものです。おー。
うわ
ー。まあでも、実際つけてやってる最中はあんま気にならないんですよね。
あの、部屋に入った時すごいんだよね。
やばいですね。はい、
そして今、ですね、放送しながら、喋りながら、掲示板見ながらですね、私、まあ、手持ち無沙汰ですね、ケープ置きで N 狩りをしてたんですよ。
はい。
安全回帰するためにね。
おケープ置きを安全回帰するために NPC 狩り。
危険回帰になる可能性がある。何？カリブとアジアが今安全回帰なので、これで、希望法まで安全回帰だったら、このゲームはやることがないんじゃないかというですね、反応が楽しみに湧くてから、それだけのためにですね、ずっと N 狩りをしてたら、通りがかりの、ピッキーさんに N 狩りしないでくださいと泣きつかれました。
おっと襲ってシゲさんを沈めるんじゃなくて泣きつかれたわけですね。
そうですね。
なんとなんと。
泣きつかれたというか、普通に、旗付き襲ってくださいと言われましたね。
おー
やはりここがどうやらですね、お話に伺うところによると、PK の最後の砦らしいんですよ、系統機が。
お
ーここぜひともですね、安全回帰化してですね、なんだかなっていう空気を演出したいと思っております。私、今この放送時に120席 N 狩り しておりますんで。
おっとやりすぎ、やりすぎ、やりすぎ。
この言葉に賛同してくれた方です。今すぐケープにして一緒に N 狩りやりましょう。
ちなみに、海賊さんに襲われるリスクもつきますんで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では続きまして、アリスフロイラインさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、どうもこんばんは。
こんばんは。
アリス的匂いというと、犯罪の匂いとか、なんか悪いことの気配を感じ取ります。気配を感じます。おお。でも香りはいいよね。カレーの香りがするととても食べたくなります。そんな私の今日の夕食はカレーです。今から食べるんだけど。おっと。ちなみに私が普段つけてる香水は、サムライウーマンです。あと桜の、練り香水もたまにつけます。皆さんは何か香りを身につけてますか？ああ、私は香りは身につけてないですね。私の場合は、とにかく、その、体臭を消すことに命をかけてますから。
はいはい。
ですので、その、あれですね、口からはラムネの香りがするかもしれません。いや、その、口臭を消す用のですね、やつが、その、ラムネ系の香りがするやつを、よく使ってますので、 で、まあ、体臭はなるだけ、しないように朝風呂に入って、体をしっかり洗ってから、職場に出向いてます。
気を使ってるんだね。
いや、でも、あんまり服に気を使ってないからね。
そうだね。
はい、なんかアリさんはなんか香り身につけてます？
僕は今全然だけど、気分的につけたいなって時は、エッセンシャルオイルの、クラリテージっていうのとか、
はいはいはい、
ローズマリーとか、あとラベンダーとか。
ローズマリーとラベンダーは聞いたことありますね。大航海の交易品として。
クラリテージはね、タクティクスの匂いなんだよ。
お
ー。だけどね、
はい、
タクティクスと違ってクラリテージは、女がつけてもいいかなっていう。
なるほどね。はい、では、シゲさんはなんか香りってつけてます？
あー、一応ですね、はい、まあ、仕事柄香水何度、まあ、つけてますけど、
はいはいはい。
ブルーガリのプールオム、
はい。
っていう、なんか、ベタな星なんだけど。
正直、名前聞いても私全然わからなかったりします。
いや、ヨドバシとこで3000で売ってる香水です。
あ、そうですね。
はい。
はい、では続きまして、七瀬さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
冒険一筋の私ですが、未発見の街が二つありました。小心者なので、賄賂の一メガを持ち歩いてる時に海賊さんに会うのが怖かったんです。でも今ならいけるっていうわけで、夏を初上陸。飲んだくれの荒くれ者がいて、酒ぐっさい町かと想像してましたが、大砲で武装され火薬の匂いがしそうな町でびっくりでした。あー、夏そうですか。あー、でも賄賂の一メガを持ち歩くっていうのはどうなんでしょう。私普段3メガぐらいを持ってフラフラしてるんですけど、ダメですかね。特に。
そんなに持って歩いてんの？
はい。
そんなに、こう、生奥って持って歩いてんの？
今現在 4.5 メガ持ち歩いてます。
あ、
いや、今までの経験でですね、何でしたっけ、買いたいものがあった、買おうと思った時に金がない、さあ銀行に下ろしに行って戻ってきたらなくなってたってことが、何度か経験がありまして、安全海域とかでしたら、5メガ少々。で、危険海域、ほんまに危険なとこ行くとこでも、まあ、1メガ前後は最低は持ち歩いてますね。ただ、なんでこんなことになったかって言ったら、実はこの、結構前にですね、金額、少額で持ち歩いてたんですよ。少ない金額でですね。はい、ほんなら、副官のね、レベルが上がるわ、船員が増えるわでですね、給料によって持ち金ゼロになっちゃったんですよ。航行してる最中に。なんぞこれと。で、ゼロになった瞬間、こう、忠誠度がガンガン下がっていってですね、さらに反乱は起こるわ、喧嘩はするわ、とね。ですので、まあ、私は、普段から、3メガ前後、こう、持ち歩いてます。ですので、まあ、もし、上納品叩かれても、結構な額が懐に転がり込んできますので。
気をつけましょうね。
はい。ただ上納品叩く前に海軍出動用選手を5枚叩かれるような気もするんですが、まあその辺は気をつけて、襲っていただければ助かります。
はい、まあ、ベネは痛いですからね。
ベネの海軍は痛いですよ。ただこれオスマンになったらどうなるかが気になりますね。
オスマンのね、援軍とどれだけのね、力の差があるかっていうのはちょっと気になるところですね。
そうですね、ジューガレアスが5隻とか出てきたら危険が危ないですよね。さすがに。はい、まあ今は現在ベネなんですが、ベネの海軍はね、その5人来るとね、ソロだったら間違いなくダホられます。
強いんだ。
まあ1対5のでベネの、私もね、ベネチア海軍とは1対5で戦ったらですね、勝てる自信ありません。
おー、
まあ、運よくこう逃げながら一匹ずつ選手繰りで沈めていくしか方法はないと思いますね。一回取り憑かれたら最後、白兵から離してくれません。
怖
はい、そして警報機の N 狩りにファネレートが加わりました。
おっと
懐刀が加わりました。 懐に手を入れると、いつも自分の手を切ってしまうことでおなじみの懐が何に手を出しました。
おっと
ー私の親指はもうすでにないです。
ありゃ。ただあれですよね、そのナッソは本当に、
あとね、警告ですね。
いや、七瀬さんのお話に戻りますが、
あはい、
ナッソの中は結構武装されてね、どんだけ武装してんねんっていうような、地域でしたね。
あ
はい、では続きまして、匿名希望さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
思いっきり名前書いてますけど、これはまあ読まないでおきましょう。
はい、
ストーカーの某タウザーさんからラジオを聞くようにと、草のいっぱい生えたテルが来たので聞かせてもらってます。
一体どこから聞き始めたんでしょうね。
いやー、気のせいですね。
やはりあのね、勝利のアルベルトさんといえばね、はい、
名前言った言った匿名希望って書いてるのに言っちゃったよしげさん、しげさん、しげさん。
はい。
そのネタは私の役目ですから。まあ、いいっすけどね。
イング議会の代行、議長代理やってた方ですからね。
あ、なるほどね、なるほどね。はい、私は、カストロールの、セカンドの、オイルの甘ったるい匂いが、セカンドオイルの甘ったるい匂いが好きです。昔のやつはバニラ系の美味しそうな、肺炎になってよかったんですが、しばらく前からは、柑橘系でいいんかな、
うん、
に変わってますけど、と。おー、なるほどね。ただこの、
オイルって何？
ん？
オイルって
ガソリンのエンジンオイルですね。
ガソリンのエンジンオイルがミラーのような匂いしてたの？
まあ、そのエンジンオイルの、ブランド名でしょうかね。カストロールっていうのがですね、車とかオートバイとかのエンジンオイルのブランドのお名前でして、まあ、そこの、セカンドオイルっていうのが、なんか、まあ、私もオイルの香りは嗅いだことないんですけど、嗅いだことないんで、その、なんとも言えないんですけどね。
柑橘系のオイルと匂いとかあるんだ。
なんかオイルを変えることによって、肺炎、煙吹いてるじゃないですか。煙吹いてる、まあ、最近はほとんど見えないですけど、あの分の匂いが変わるみたいですね、どうやら。
カレーは。
まあでもエンジンから出てる肺炎の匂いってなんとなく、良くない？
いや、良くないけど、
うん。
もしもそれがバニラの匂いとか、柑橘系の匂いだったらいいな。
あ
ー。すごい！嗅いでみたい。
なるほどね。
ま
ぁ、あ、でもね、何でしたっけ、車のエンジンの匂いを嗅いでる姿はね、想像したくないですよね、あんまり。あ、2サイクルオイルのことですね。ごめんなさい、セカンドオイルかと思ったら、2サイクルオイル臭いです。はい、私は車に関する知識は、あんまりございませんので、その辺、ご了承くださいませど。
はい。
というわけで、以上、投稿かな。投稿は以上でございます。本日もたくさんの投稿ありがとうございました。お題のコーナーでございました。はい、本日も最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、今日は慌ただしかったねー。
そうですね。
でもまだその、言い切れてない部分、言おうとしてて言い切れてない部分がいっぱいあったりもするんですけどね。
そうですね。まあ、アップデートはまだ情報はね、揃ってないんでね。
そうですね。
来週あたりまた買って、情報が出てくるんじゃないでしょうか。
スエズ運河がついに開通ですよ。
まだ開通してないですけどね。
インドが近くなりますね。
あ、どうやらフランスが一番最初になるんじゃないか。
あー、なるほど。カイロからスエズになるのかな、このパターンだと。
そう。
まあこれでインドが結構近くなるとは思います。まあ何が便利かって言ったらですね、あのインドへのどこでしたっけ、アパルタメントじゃなくてプライベートファームか、そこに行くのが非常に便利になりそうですね。
そうです、今そのね、航路、しかもケーズから出てくる追い風ですから。
ちなみに私はですね、プライベートファームに行くには結局そのアフリカを、じゃあアメリカ経由で行かないといけないんですけどね、巨大な石を運ぶために。
ああ。
ですので私自身はそんなに変わらなかったりはするんですが、まあそんな感じで、
あとですね、はい、航海非常に藻が絡みやすいんでね、駆除もしくは藻が取れる効果のある選手道を持っていくと楽かもしれない。先ほどちょっと苦労しました。
ああ、そうですね。あの辺は結構苦労しますんで。はい、では、特に今日はイベント告知とかもないよね、今のところ。議長選の告知ぐらい。
そうですね、一応2週間ほど議長を募集し続けて早2週間どっちだって話、はい、未だに新しい立候補者が出てこない。
どうするか、
なかな交互期待日曜日って感じでね。
はい、
続けたい。
はいよ、ドアリさん、宣伝ゴールお願いいたします。
はい、この番組はアンステルダム一番紹介、大人の紹介とシベリア二十番紹介、山由里会、ロンドン道具屋コンピットを見てモートテリー、ロンドン11番紹介、ハンザ同盟、シベリアの紹介、カエル色のみのこちら、リスポンの紹介、ピースフルワールド、シベリアの大公開祭、パネルズ、世界のアマゾン、株式会社ミヤビックスとアダリオ、エウロスのロンドン噴水前、ジョットドスのシベリアアニマル大前段階で特に企画の提供でお送りしました。
はい、来週はですね、2月の25日水曜日、2月の25日水曜日、いつもの、10時からお送りしたいと思いまーす。では、今日も最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございました。はい、また来週。See you next time.